小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今日のゲストは番組エンディングテーマを担当してくれていますシンガーソングライターの佐藤ひらりさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。またこうやって小鳩の愛に出させてもらって嬉しいです。
いやもうこちらこそです。本当にありがとうございます。さあ改めてですがご紹介です。佐藤ひらりさんは2001年新潟県三条市生まれです。5歳の時にピアノに触れて音楽に目覚め、全盲のシンガーソングライターとして小さい頃から音楽活動をされています。皆さんも記憶にあると思います。2021年には東京パラリンピックの開会式で国歌を歌い、長年の夢を叶えられました。番組には1年ぶりのご登場です。さあひらりさん、先月武蔵野音楽大学を卒業されました。おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
大学4年間どうでしたか？
はい、本当に4年間オンラインとかがあってあんまり友達を作るとかはできませんでしたが、でも授業としては本当に充実していて、この4年間のおかげで得られたものがたくさんあって、こう曲を電子音で作るとか、あと音楽の歴史を学ぶとか、本当に、意義のあった4年間だなと思います。
いやそうですよね。確かにね、コロナ禍と重なっていたのでいろいろ制限もある中だったかとは思いますけれども、はい、どうでしょう、この大学4年間終えてこの春からはどんな風に活動していきたいなという思いはありますか？
はい、今までもこう音楽の活動をさせてもらってきましたが、まあ、それは学業と一緒にとかこう日本柱ででしたが、これからは大学がなくなるのでね、小学校からあった学業というものがなくなったので、
そうですね、
はい、もっと曲を作ることに時間をかけられるなと思います。
そうですね、確かにね、授業のカリキュラムとかあるとね、はい、制限された時間もあると思いますから、こう時間がね自由に使えるようになりますね。
はい、本当にこの時間をちゃんと有意義に使いたいです。
わー、はい、ね、でもいろんなところにね行かれてる、活躍のあるひらりさんですけれども、先月はイタリアで歌われていたんですよね。
はい、
その時のこと伺ってもいいですか？
はい、このイタリアでのコンサートは、最初東日本大震災から始まった、こう日本とバチカンをつなげるこう祈りのレクイエムみたいなコンサートで、そして日本でもイタリアでも行われていたコンサートで、イタリアで行われるのは、まあ、コロナもあって6年ぶりだったらしいんですが、本当にもう今回は枢機卿にバチカンを案内してもらったりとか、
あ
とロッシーニ歌劇場というところで、はい、ロッシーニ歌劇場のオーケストラの皆さんとなんとアメージングレースを歌わせてもらったりとか、
すごい、
あとバチカンの聖パウロ大聖堂でもアメージングレースをオーケストラと歌わせていただきました。
どうでしたか、そのこう漂ってくる雰囲気ですとか会場の雰囲気は。
歌劇場の方は、まあ、本当に音があまり逆に響かずに音が綺麗に聞こえる場所だったんですけど、聖パウロ大聖堂はもう本当に音も響いて厳かな雰囲気の中で歌えて、なんか本当に嬉しかったですし、
わ、
はい、
アメージンググレース歌った時のこうお客さんの反応どうでしたか？
はい、なんかすごかったよ、なんかブラーバだけじゃなくてコンプリメンティってなんかスーパーシンガーみたいなエミーもある言葉をもらったりとか、あと歌ったあとなんかカップルの方同士がすごくロマンチックな感じになったみたいなカップルの方々が、そうですね、イチャイチャしてたというような話を聞きました。まあそれも ね、心をこう揺すぶるっていうことではいい反応だったんじゃないかなと思ってますけど。
確かにすごい、ひらりさんの、ね、歌声を聞いて、こう心に来るものがあって、なんか愛の表現とかにね、
愛の表現
つながったのかしら。それは素敵な経験になりましたね。はい、そうですか。あのね、あの今東日本大震災の復興というお話ありましたけれども、小学4年生の時にひらりさんが最初に作った曲「未来」というのも、あの東日本大震災を受けて作られた曲でしたよね。
はい、
あのその CD の売り上げを寄付したり、避難所での、まあ、慰問コンサートを行うなど、本当にこう長年震災の復興にも積極的に取り組んでこられたと思うんですけれども、
はい、
今回のイベントにもまた思い入れが強かったんじゃないですか。
はい、そしてもう今回はこんな東日本大震災のことがあるイベントだから、絶対ひらりちゃんが行った方がいいよっていうことで、うん、他にたくさんイベントがあったはずだったんですけど、
うん、
そのイベントの人たちがいいよ、イタリアに行ってきなさいって言って応援してくれて、背中を押してくれたイベントだったので、本当に私は強い思いがあって、そしてずっと5歳から歌っているこのアメージングレース、私にたくさん出会いや奇跡を運んできてくれたこのアメージングレースをこの場で歌えるってことは、私にとって本当に大きな意味がありました。
あ、ね、アメージンググレースという曲もひらりさんにとって大きな意味のある曲なんですね。
はい、はい、
そしてね、あの本当にこう忙しく活躍されているひらりさんですけれども、今回まあイタリアに行かれたということで、ちょっとこうオフの時間とかもあったんですか。
はい、あの10年前にも実はイタリアに歌いに行かせてもらったことがあって、
うん、
その時に出会ったイタリアの日本人の知り合い、日本人のイタリア在住の知り合いがいまして、
はいはい、
その知り合いのお家に夕飯にお呼ばれして、イタリアの家庭料理を食べさせてもらったりとか、
あとよかったですね。
そうですね、その後はあのその人と一緒にこうローマの街をこうショッピングしたりランチしたりして、母も服を変えたみたいですし、
あ、そうですか。
すごく楽しい有意義な時間を過ごさせてもらいました。楽しかったです、とにかく楽しかったです。
よかったですね。そのお家で食べたイタリア料理、なんかこう思い出して美味しかったなっていうものもありますか。
あのパスタももちろんいただきましたし、うんうん、あとなんか耳がない四角いピザみたいなのもいただきましたし、あとなんかサラダもなんかすごいフルーティーなサラダで美味しくて、
あ、もうどれもこれもなんか美味しそうですね。
はい、
いやね、あの卒業旅行というのはね、なかなか行けるタイミングなかったと思いますが、今回のイタリア遠征がね、
はい、
そういったこうリラックスとかリフレッシュになってたらいいですね。
はい、
ね、さあさて、ひらりさんの新曲回想、今日からこの曲が番組のエンディングテーマとなります。ありがとうございます、ひらりさん。今回も
いや、また使っていただいてありがとうございます。
いえいえ、これはどんな曲なんですか。
はい、私にとってこれは大学4年間の大学今までの思い出の回想なんですね。で、今までのずっとこう思い出をたどりながら私が作った曲で、
うん、
なんかこの曲を聴いてこうリスナーの皆さんには、あのこれから門出がある方とか、今までの門出を思い出したりとか、うん、あと新しいことを始めるこう第一歩の勇気につながる、そんな曲になったらいいなと思ってます。
そうですね、本当にこう背筋が伸びるような。
ありがとうございます。
でも歌声を聴いてるうちに、そうだそうだ大丈夫、ちょっとずつ前に進もうっていう勇気をね、いただけるような本当に素敵な曲を、ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。
この今回の新曲回想ですけれども、
はい、
あのいろいろ歌詞を見ていきますと、
はい、
あの門をくぐって外に広がっていたのは、
はい、
たくさんの成長するための高い壁、なんかまさにこう、はい、本当に一歩を踏み出した時の感触を思い出されているのかなと思ったんですが、
はい、あのまずあの大学に入って入りますというか、あの、ね、最初入る前からコロナで
そうでしたね。
なんかね、もう入学式もなかったですし、
うん、
最初に大学に入って勉強を覚えるのではなくて、
うん、
オンラインのやり方を覚えないといけないとか、
そうそうでしたね。
それはもう本当に成長するための高い壁だなと思います。でも私は本当に入る前は、
うん、
たくさんあのどんな風に楽しいことができるんだろうとか、結構それこそ何か大きなジャンプを夢見てたんですけど、
うんうんうん、ありますね。確かにね、何か大きなジャンプを夢見ていたけれど、一歩ずつ道をたどりこんなところまで、
はい、だってもう最初の頃はどうなることやらと思っていて、
うん、
あの大学で本当にやっていけるんだろうかと思ったのに、
うんうん、
今はこんなにいろんな音楽の作り方とか歴史とかを学んで4年間を、まあ、経ることができたんだなっていう、このは本当に私の4年間の回想の歌になってます。
わあ、じゃあもう入学前のひらりさんと卒業して今のひらりさんってもう全然変わりましたか。
はい、変わったか、あのなんか成長できたかはあんまり分かってないんですけど、
いや
でもあの本当にコロナ禍は不安が多かったので、
うーん、
あのここまで 来れたことは本当に嬉しいなって思います。
そうですよね。で、あのサビの部分っていうんですか、
はい、
長い人生のチュートリアルは終わり、はい、これはどういう意味が込められてるんですか。は
い、だってもうなんか学校に通っていれば一日が終わってくれるようなそういうあの小学校から始まったこの、
はいはい、
まあ、人生のそういうパターン化はもう終わって、もう自分が切り開いていかなきゃいけないのかなっていう思いです。はい、
だからもう何も答えのない道を自分で開くっていう、
はい、
なるほど。もうあのひらりさん自身のこう決意みたいなものがもう込められてるんですね。
はい、なんでそんななんか決意が皆さんのなんか少しでも背中を押せたらいいかなって。
わあ、いや本当に多くの人の、はい、あの背中を押す一言というか、
はい、
この一曲になってるかなと思います。
ありがとうございます。
ぜひねリスナーの皆さんもこの新しい曲回想を聞いて、新しい毎日を過ごしていただけたらと思います。ここまでお話を聞いていて、なんともうお別れのお時間
と、あっという間です。
あっという間ですね。はい、はい、佐藤ひらりさんには来週も番組にお付き合いいただきますので、どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美と
佐藤ひらりでした。また来週お会いしましょう。